考えてみませんか。私たちの水道、下水道。37ページ。長崎市上下水道局特集号。写真があります。令和5年12月26日、矢野平一丁目、水道管の自然破損による漏水事故。水滴くんのイラストがあります。吹き出しで、大変だ、水が吹き出しているよ。古くなった水道管が破損してしまったんだよ。こうなると、蛇口から水が出なくなってしまうこともあるんだ。1. 最近他の都市でも水道管や下水道管の大きな事故がニュースになっていたよ。もしも自分の家の近くで水が吹き出したり、道路が陥没したりしたら、とっても怖いよね。そうならないために、長崎市上下水道局ではどんなことをしているか知ってるかな？ 2. 毎日水道を使っているけれど、どんな仕組みになっているか、そもそもよく知らないんだ。じゃあ、長崎市の水道と下水道がどうなっているか、一緒に見てみよう。詳しくは次へ。長崎市の地形的な特徴と水道との関係。特徴その1。大きな川がなく、水資源が少ない。長崎市の地図があります。ダムと浄水場の場所を記しています。北側から順に読みます。雪の浦ダム、西海市。豪通ダム、西海市。茅瀬ダム、大村市。河野浦ダム、三重浄水場。鳴海ダム、道の浄水場。浦上ダム、浦上浄水場、八郎川、式見ダム、手熊浄水場、中尾ダム、東長崎浄水場、西山ダム、本郷地堤部ダム、本郷地後部ダム、本郷地浄水場、小賀倉ダム、小賀倉浄水場、加納ダム、落ち屋ダム。地図の説明終わり。導水管全長約60キロメートル。中核市平均約23キロメートル。必要な水を確保するために、市外のダムからも水を運んでいるよ。導水管とは、ダムから浄水場に水を運ぶ水道管のことを言うよ。詳しくは動画をチェック。二次元コードがあります。特徴その2。斜面に住宅が立ち並ぶ坂の町。写真があります。長崎市内を写した写真です。タンク施設233箇所。中核市平均63箇所。中核市とは、人口20万人以上の都市のうち、長崎市を除く全国56市の調査に基づく。ポンプ施設62箇所。山の上から水を流して効率的に水道水を届けるために、たくさんのタンク施設やポンプ施設があるよ。詳しくは動画をチェック。二次元コードがあります。長崎市の水道管はどれくらい長いの？長崎市で管理している水道管は全部で約2600キロメートルの長さになるよ。これは長崎市から北海道までの距離とほぼ同じだよ。水道管の種類。図があります。図の説明。ダムから浄水場へ、1。導水管が通っています。浄水場から排水タンクへ、2、送水管が通っています。排水タンクから、3、排水管を通り、4、給水管へつないでいます。 図の説明終わり。丸1、導水管。丸2、送水管。丸3、排水管の水道管を長崎市で管理しているよ。どのような管理や対策をしているの？老朽化した上下水道管の点検。2枚の写真があります。1枚目、下水道管内部。更新が追いつかず、国が定めている耐用年数を超過する管の数は増えています。2枚目、取り組み。計画的な施設の更新。定期的に状態を確認しながら、計画的に維持管理、更新を行っています。大規模災害に備えた施設の構築。2枚の写真があります。1枚目、地震などによる水道管や施設の破損は、大規模な断水につながります。2枚目、取り組み。優先度に応じた耐震対策。生活に特に影響が大きい管路は、優先的に耐震管に交換し、災害に備えています。2枚の写真があります。1枚目、集中豪雨などが発生すると、雨水が十分に排除できず、道路冠水などが起こります。2枚目、取り組み、雨水対策。地下に一時的に雨水を貯める雨水貯留管を設置し、道路の冠水を防いでいます。施設を計画的に更新したり、災害に備えて耐震化したり、道路の冠水対策をしたり、いろいろな取り組みがあるからこそ、日々の生活が守られているんだね。水道管の老朽化、耐用年数超過割合は？計画的に更新しているけれど、それでも老朽化する管が多すぎて、この10年で2倍以上に増えているんだ。老朽化する管とは、設置してから40年以上が経過した水道管。グラフがあります。平成26年と令和6年の割合を示した棒グラフです。数値を読みます。平成26年 13.2%、令和6年 29.7%、2倍以上になっています。グラフの説明終わり。上下水道料金の仕組み。毎月支払っている上下水道料金ってどうなっているの？上下水道料金は定額の基本料金と使った量によって変わる重量料金があるんだ。この上下水道料金を皆さんに支払っていただいて、上下水道施設の更新や維持管理などすべての費用を賄っているんだよ。図があります。基本料金は同じですが、使用量が増えると重量料金が増えます。図の説明終わり。上下水道事業は皆さんが支払った上下水道料金で支えられています。図があります。市民の皆さんは水の使用、排水をして上下水道料金の支払いをします。上下水道局は水質管理、施設等の維持管理、漏水調査、管理等の点検をして安全安心な水道水の供給をします。図の説明終わり。施設の維持管理や建設、更新をするための費用に約8割を使用しています。24時間365日、皆さんがいつでも安全に水道を使って流せるようにしておくために、ポンプなどの機械を動かすための電気代や、水をきれいにする薬品代などにも多くの費用がかかっているんだ。2つの円グラフがあります。令和6年度決算。数値を読みます。1つ目、水道料金100円の使い道。人件費14円。施設の維持管理費32円。 施設の建設更新費、減価償却費など45円。借入金の返済、利息分2円。その他7円。二つ目、下水道使用料100円の使い道。人件費7円。施設の維持管理費45円。施設の建設更新費、減価償却費など35円。借入金の返済、利息分5円。その他8円。グラフの説明終わり。長崎県内の水道料金を比べてみると、2つのグラフがあります。縦軸に料金、横軸に市町の棒グラフです。最高と最低、長崎市の料金を読みます。一つ目、メーター口径13ミリメートル、使用水量10立方メートル。一人から二人世帯の平均的な使用量。最高、新上五島町2860円。最低、松浦市1149円。長崎市13位1655円。二つ目、メーター口径20ミリメートル、使用水量20立方メートル。3人から4人世帯の平均的な使用量。最高、新上五島町5940円。最低、松浦市2524円。長崎市6位4515円。グラフ終わり。長崎市の料金は県内で真ん中くらいの順位なんだね。長崎市の約8割の世帯が使用水量20立方メートル以下だよ。上下水道局のお財布事情。上下水道料金の収入が減っているらしいよ。大丈夫なのかな？黒字じゃなかったの？今は確かに黒字だよ。だけど世の中の物価は上昇していくし、施設を維持していくためには工事などをたくさんしなければならないから大変なんだ。浄水場と排水タンクの写真があります。収入が減っている主な理由。1、人口減少。長崎市の水道使用量の約8割は家庭用です。人口減少により上下水道を使用する人数が減っています。2、節水の影響。節水機器の普及により、以前と比べて水道水の使用量が減っています。トイレ1回あたりの洗浄水量が約3分の1に。昔、1990年代頃、約15リットル。今、約5リットルに減っています。グラフがあります。水道料金収入の棒グラフと給水人口の折れ線グラフです。給水人口が減ると水道料金収入も減っています。数値を読みます。市町合併の平成17年、水道料金収入は約102億円。現在、令和6年、水道料金収入は約84億円となっています。グラフの説明終わり。水道料金収入を見てみると、この19年で約18億円も減っているんだね。これからさらに人口減少が進んでいくと、今まで以上に水道使用量が減っていって、水道料金収入も減ってしまうよ。上下水道料金の支払い方法は、口座振替、クレジットカード、納付書、コンビニ、スマートフォンアプリ、金融機関、ほか。お支払いは原則口座振替でお願いしているよ。ご相談は料金受付センター、電話 829-1207 にお電話ください。毎月忘れずにお支払いをお願いします。 上下水道料金等のウェブ口座振り替え受付サービスはこちら。二次元コードがあります。経営改善のためにどのような努力をしてきたの？今までの主な取り組みを紹介するよ。令和6年度末現在、収入を増やす取り組み、使用予定のない土地の売却、10年間で約7億6000万円の収入、旧矢上浄水場の写真があります。水道メーターなどの鉄くずの売却、1年間で約1300万円の収入、公用車の広告、今までで100万円以上の収入、対象期間、令和3年から令和6年、支出を減らす取り組み、水道施設の規模縮小、浄水場40箇所を廃止、浄水場は平成17年47箇所、令和6年7箇所、水道管、適切に細くする、軽くて丈夫なもの、耐震管に変える、職員数の削減、平成17年403人、令和6年249人、19年間で154人の削減、民間委託の拡大や業務の効率化などによる削減、借入金、借金の繰り上げ償還、借り換え含む。図があります。繰り上げ償還のイメージ。図の説明。返済額は元金と利息になります。返済期間を短縮、繰り上げ償還し、利息の部分を減らしています。図の説明終わり。約23億円を削減。対象期間、平成19年から令和1年。できる限り収入を増やして支出を減らす努力をしているんだね。経営努力をしても水道水1立方メートルを作るためにかかる費用は上昇しています。平成26年度、2014年度、198.36円、令和6年度、2024年度、222.19円。たくさん努力しているけれど、この10年間だけで見ても、電気代や薬品代、工事代など、物価上昇が大きく影響して、費用が上がってきているよ。経営努力を行っても、なお、これからもさらなる経費削減や収入確保に取り組んでいくよ。それでも、今まで以上に事業の経営が厳しくなりそうなんだ。図があります。上皿天秤の図です。左側に収入減として人口減少、節水の影響が載っています。右側に支出増として老朽化施設の増加、災害対策、長崎市の地形が載っています。左側の収入減よりも右側の支出増が重くなっています。図の説明終わり。課題は山積みなんだね。もしもお金が足りなくなったら？グラフがあります。収益的収支の見通し。水道事業。グラフの説明。縦軸に収支差引額、税抜き。横軸に令和4年から令和16年までの棒グラフです。数値を読みます。令和4年、決算、8億円。令和5年、決算、12億円。令和6年、決算見込み、9億円。令和7年、予算、4億円。令和8年、2億円。令和9年、2億円。令和10年、2億円。令和11年、マイナス2億円。令和12年、マイナス3億円。令和13年、マイナス5億円。 令和14年マイナス5億円、令和15年マイナス8億円、令和16年マイナス12億円。グラフ終わり。このままだと令和11年から赤字に。施設の更新などが遅れてしまって、古くなった管などが破裂したり壊れたりすると断水や下水を流せなくなる可能性が高くなってしまうよ。手遅れにならないよう今のうちから対策が必要だね。写真が2枚あります。1枚目、漏水による道路の陥没、平成27年三和町。2枚目、破損した水道管。これからどうするの？どんなことを検討していくのかな？上下水道局の現状と課題を把握した上で、1、上下水道施設の更新・耐震化をする優先順位やスケジュールをどうするか。2、工事に必要な経費について借入れ金・借金をどのように充てていくか。3、これからの上下水道事業の運営にあった上下水道料金のあり方などについて深く検討していくよ。検討内容は長崎市ホームページに順次掲載します。水道・下水道を利用する際のポイント、維持管理費用の軽減にご協力ください。冬の寒い日は屋外の水道管等が凍結しないように、コフを巻くなどの対策が必要です。水道メーターの検針と交換を定期的に行っています。作業の際は職員が敷地内に立ち入りますのでご了承ください。排水管やポンプの詰まりや破損の原因となるものは流さないでください。使用後の油はコフ等で拭き取り、大きなゴミ、残飯、ティッシュ、紙おむつ等は流さず、ゴミ箱へ捨ててください。よろしくお願いします。We Love Water 長崎シティ。7枚の写真があります。1枚目、鴻ノ浦ダム。2枚目、最終沈殿地。3枚目、本郷地後部排水地。重要文化財。4枚目、シュポンプ、西部下水処理場内。5枚目、給水車。6枚目、中央監視装置。7枚目、水道資料室、東長崎浄水場内。皆様のご意見をお聞かせください。アンケートにご協力をお願いします。今後の事業運営の参考にさせていただきます。二次元コードがあります。編集・発行、令和7年9月1日、長崎市上下水道局業務部総務課。郵便番号 850-8563、長崎市魚野町4番1号。電話 095-8292-1203。